月刊ゆきさだえさおのポッドキャスト。どうもシーラです。月刊ゆきさだえさおのポッドキャストです。このポッドキャストでは先日生放送でお送りした月刊ゆきさだえさおの模様をダイジェストでお送りします。ゆきさだ監督のラジオの世界へようこそ。
6月11日金曜日、時刻は8時を回っております。月刊ゆきさだえさおの時間でございます。
はい、
お相手は私、木部敏夫と
シーラと
ゆきさだえさおです。
今月もお帰りなさい、
は
い、
お帰りなさい
ということで、はい、なんかさっきちょっとですね、夏バテ気味のゆきさだ監督、
もう夏バテなんです。
お疲れ気味、
まだ夏に入ってない。
いやでも暑い。
まあ暑いですね。
暑かった今日も、
なんか頭痛くてね。
あらららら、
あれ
いけません。
だからちょっとスーパーで買った、一回飲んでみてくださいって言われて買った
怪しいな、
その漢方薬。
あ、漢方薬。
これ前飲んだ時に2年前の夏ですよ。ちょうどシナリオ合宿の時、
はいはいはい、
もう大変で熱があって、あらら、飲んだらピタッと治ったの。
そういう漢方。
そう、
なんか大丈夫。
それ先飲んで
1粒3000円ぐらいですよ。でしょ。飲んだら、うん、これ何ですかね、気の迷いかもしれないですよね。よく漢方とかそういう要素が全部集まっていくと気の迷いでなんか治ったかなって。俺もちょっと元気になってきて、
ね、プラシーボ効果ってやつですね。
3000円もするしみたいな。
効くに違いない
とか、もう効かないという意味がないみたいな。自分がそれ合わせていくんですね。
そういうこの生放送に合わせて体調も整えていただいている月刊ゆきさだえさん、ね、まずはじゃあタイトルコールからお願いします。
月刊ゆきさだえさん、よーいスタート。
月刊ゆきさだえさおのポッドキャスト、
生放送でお送りしております月刊ゆきさだえさおです。皆さんからのリアルタイムメッセージもお待ちしております。宛先はこちら。
メールは監督アットマーク fm 熊本 .jp、 監督アットマーク fm 熊本 .jp、 ファックスは0963555200、 0963555200番でお待ちしております。
先月ね、大々書店で雪貞監督の講演会が行われましたが、それの反応のメール来てます。
はい、はい、ラジオネームだんだんさんです。先月の大々書店での雪貞監督の講演会に参加しました。映画と文学のお話がとても興味深かったです。本当は質問とかしたかったんですけど、恥ずかしくって手を挙げられませんでした。また講演会やってください、お願いします。いただいております。
幻の雪貞作品も上映したされたりとかしてですね。
そうですね、
そうなんですか。
もう来た人はお得でしたね。
あ、そうなんだ、うん、もうあの時点ではソールドアウトだったですもんね。
はい、まただからこういう評判が高いと第2弾第3弾と、
そうなんですよ、ね、なんかね、大々書店って知ってる方はいらっしゃると思うんですけど、すごくいい空間で、狭いんですけど、うん、非常にやっぱりあの書店自体が、僕もあの空間が好きなんですよね、うん、隣にオレンジっていう喫茶店があって、まあ、大々書店でなんか書籍を買ってオレンジで読みながら、うん、美味しい紅茶とか、うん、食事をするっていうのはちょっといいコースなんじゃないかなと思うし、でもそういうのが熊本にやっぱりあるっていう街の中に、でちょっとほら、あの通りとかもね、すごくちょっと昔を残してる通りじゃないですか。やっぱそういうところのなんか熊本にやっぱり残していかなきゃいけない空間みたいなのもあるし、まあそういうところにこういうある種こうなんだろうな、こうアートとか文化みたいなものを語り合う場所なんていうのがあるっていうのはすごくいいですよね。なかなか東京ではそういうことできないんですよ。映画についてなんか語るなんていうのもできなくなってきたっていうかね。だから今回はまああの書籍ね、本屋さんでやるわけだから、文学と映画の間に何が行われているか、でどういうふうに映画は作られているんだろうと、自分の作品をもとに、本当はね人の作品も引用してこういうふうに書いてますって読んで、こういうふうなシーンになってましたねと、これはいいのか悪いのかとっていうこともね、やってみたかったんですけど、そこまで時間がいかなかったっていう。
いやいや、でも延々3時間ぐらい。
あ、3時間。
そう、1時間半でいいって言われたのに、俺気づいたら倍喋ってたっていう。
それはお得ですね。
そう、水をいっぱいも飲まなかったのに大丈夫だったですかって言われて。なんでしょうね、取り憑かれたように喋ってるんですけど、まあみんなついてこれたのかなって感じはちょっと不安は残るんですが、
なんか質問がねしたかったけどもできなかったっていう方は、ぜひ今後もあのこの番組宛てに
そうですね
メールを送っていただければ、
はい、お待ちしております。
まあ当日はですね、はい、その、タイトルボラの寝顔でしたっけね。
そうです、
幻の作品が上映され
ボラの寝顔っていうね、
ボラ 寝顔、
はい、今ね実はそれ幻とか言いながらショートフィルムフェスティバルって東京でやっていて、
はいはいはい、
来週上映するんですよ。
うーん、
なんかね紙芝居みたいな感じで作ったんですね、
うん、
描いた人が絵を描いた人が下田正勝さんって言って、
クローズドノートの、
ね、の石飛が描いてる、
はい、
挿絵を描いた人で、なおかつ今ニュース23かな、
はいはい、
TBS の11時からやってる番組のオープニングでこうなんかこう色鉛筆でバーッと描いてる映像が流れますね。あれがその下田くんが描いた絵で、まあすごく知る人ぞ知るイラストレーターで、
うん、
旅をしてね描いてるんですけど、いろんな人の顔を似顔絵をばっかり描いてる人です。でその人のなんかこうに絵を描いてもらって、もう5日間ぐらいで作った映画ですね。でナレーションが三上博史、
これ
朗読です。
ナレーションが素晴らしい。
あ、そう、
独特のやっぱり空気感が生まれてる作品でしたね。
もともとはイベント用に作ったもので、
はい、
もうお金もかかってないんですよ、うん、でプロデューサーの手島くんっていう、うん、その CM のプランナーのでクリエイティブディレクターの人が音楽もやるんで、音楽自分で曲を作って、うん、で僕が演出と台本を書くと、うん、小説みたいに書いてなんかざっと書いたものを三上さんが読んで、下田くんが絵をこうつけるというか、
うーん、
もう単純な作業で5人ぐらいで作ってる映画ですね。
おー、見たかったな。
また大々書店でイベントがあるときはまたそういう ね作品も、
内容はエロネタですけどね。
エロネタ、
そう、うんことかうんことか女の人のお尻とか、
まあそういう北田監督のですねお話に見せられてる方からのメールも来てますよ。
はい、グーフィーズ妻さんです。山形の映画ファンです。いつもポッドキャストで聞いています。先月の番組で毎回放送日を気にしているご主人のメールが読まれていましたが、ありましたね、うん、うちの旦那も毎回ポッドキャストを楽しみに聞いています、うん、新しいのはもう配信されたかなと何度もホームページにアクセスしています。熊本の人は毎回生放送で聞けるので羨ましいですねといただきました。
まあ、山形から来てもらえばいいじゃないですか、放送日にね。
そうですね、
熊本観光も兼ねて、それでほら大々書店のイベントの日とかに合わせた。
ああ、そうですね、
20、30に楽しめるか、
雪里さんツアーでね。
いかがでございましょうか。さあ、って先月の反応が結構いっぱい来てるんですよね。
ラジオネーム桃姫さんです。先月の刑事ドラマの話面白かったです。特に雪貞監督の子供時代のエピソードはまるで映画を見ているようでドキドキしました。雪貞監督の話ってまるで聞いているこっちの頭の中で映画が上映されているような感じなんです。また面白いエピソードなどあったら番組で語ってください。
あのね、お家に刑事さんが
刑事が
山さんでしたっけ、
ハラハラしましたね。
現れていろいろあったっていう話だったんですけど、そう
そ
う、
まあ、子供目線のね、子供の頃ってやっぱいろんな話があるんですよ。それでほらずっとその頃面白かったことを人に聞かしてるでしょ、
うん、
まあ飲みネタですよね、うん、飲み屋で大体人それ話して、こういう話があったこういう話があったっつってみんな、うん、子供の頃って結構ちょっと持って話すから遠くの空に消えたなんて、それのねこう ある種集合体みたいなところもあって、そうすると大嘘、映像で大嘘つくとあそこまでファンタジーになってしまうんだけども、うん、なんかまあ、先日もねその話を、いや熊本でそんなラジオでどんな話してんのって、俺その CM のそのさっき言った手島くんとかとご飯食べてる時に言った時に、はいはい、いやこんな話しててそんなの言っていいのみたいな、
実話ですからね、
実話ですからね、しょうがないですよね、うん、まあだからまあそういうこと言っていいんだってびっくりしましたけど、君もポッドキャスト聞いてよみたいな話で、でまあなんかでもそういう話って映画になるよねって、映画の場面だよねみたいな話をして、でこの間もだから飲み会をやってて、まあそこで大受けした話をね今ちょっとしようかなと思って
子供時代の話じゃない、
また子供シリーズ、
また大丈夫でしょうねこれちょっとピーとか入らないですからね、生ですから、
だからねその時はもうなんかみんなであーつけてください
、はい、R15 でお願いします。お近くに15歳未満の方はちょっと離れといて、
そういう話かどうか分かんないじゃないですか、大体そういう話が多いんですけど、
はいはい、
あのね猿グツワっていうね
猿グツワいきなりですか、
はい、大丈夫ですよね、生放送ですよ、
すっごいその一言で妄想しましたよ、はい、はい、どうぞ、
はい、猿グツワってあるでしょ、猿グツワっていう作文を書いたことがあるんですよ、タイトルの
子供の頃、
子供の頃、
なんでまた
小学生の時ね、
小学
猿グツワ、俺覚えてるんですけど、なんとなく猿グツワってなんだろう、なんか猿滑りにも似たような響きこの響きとか書いて、うんうん、で少年自然の家に、金峰山の少年自然の家に行った時に確か猿滑りっていう木があった、でも猿グツワとは違う、うん、さて猿グツワってなんだろうって書いてて、それで辞書を調べてみた、うん、そうするとそこに辞書のこと書いてあること全部写してるんですよ、うん、高速具とかこういう風に、こういうものだみたいな書いてあって、でね、大人たちは猿グツワになんかこう魅了されてるみたいだと早く大人になってみたいなみたいななんか最後子供らしくまとめてるような小説、なんか作文だったんですね。まあまあざっと言うとこういう感じですよ。もうちょっとなんかいろいろ書いてるんですけど、まあ先生はちょっと唖然としますよね。
驚きますね。
育田くんとか言われて、よく書けてるんだけどこれはなんてなんだいって言われてなぜ猿グツワなのかと、うん、そのには実は理由があってですね、うんうん、ある時に、あのよく陣山っていうですね、陣山って言われて僕のところで陣山って呼ばれてる森があったんですよ。森が山じゃないんですけど、中に竹やぶですね、竹やぶみたいな森があったんです。でちょうどね、動物園の目の前に大きい広場があって、サーカスが来たりするようなところですね。で僕にとってこの陣山っていうのは結構ね、いろんな思い出があって、である雨上がりに、もうその日もう雨上がりで日が照ってるんですよ、そしたらね、こう山積みになってるゴミが落ちてるわけ、その中にパッとこう落ちてるなんかある怪しげな小説書物があったわけ、それを持ち帰るわけですね家にでこうちょっと乾かしてペラペラとめくると、ある小説だったんですよ。で僕は読み進めたんですね。どういう内容だったかというと、ある団地妻が主役だったんですけど、
だいたいどういう本か分かりますか
それで主人公は団地妻の隣に住んでる男なんですね、で家にこう奥さんと子供がなんかバザーかなんか出かけて、で俺は一人だと、そこに回覧板が回ってくんですよ、でどうも前の日に奥さんと隣ので奥さんに持っていかなきゃって言った時に奥さんから聞いてるわけ、隣の夫婦はなんかこう倦怠期らしいよみたいな、なんかうまくいってないらしいのよみたいなことを聞いているとっていう設定があって、で夫はなんか何を思ったかこう隣にこうピンポンって回覧板を持っていくわけです。で奥さんが出てきますね、したら暑いですねみたいな、なんかもう妻がいなくて叶わないですよみたいな言ってるんです。だから奥でじゃあ麦茶でもどうですかって奥に行くんですよ。でこの二人がね、僕子供だからなんだか分かんないその設定が、でお茶を飲みながら、うちのやつの声がうるさいでしょう夜中って言うんですよ。したら奥さんはそれを聞いて羨ましいわって言ってるんですよ。なんか何なんだと
小学生の
分からない何がうるさいのかと声が読み進めるんですよ、そうするとなんか二人は浴場するんですね、急に浴場して何をするかっていうと、突然夫が刺激が欲しいっていうその隣の人妻に、なんか SM であるこう、縛るんです。縛って猿グツワをするんです。
猿グツワが出てくる、
猿グツワをする。で俺その時猿グツワってのに線引きましたなんだこの猿グツワ、初めて聞いた、単純な言葉の猿グツワですよ、なんかこう
お猿さんかな、
そう思ったんです。まずね、ひょうきんな言葉にでしょ、口に猿グツワをするって、僕もそうお猿さんみたいなのがこう口にこうあみたいなイメージしますよね。猿グツワってなんだ、とりあえず後で調べよう、それで吊るされるんです、天井からなぜかそしたらその夫は何もせずに、裸ですよ奥さんは、そのまま放置するんです。で猿グツはしてるから隣の奥さん何も言えないですね、ううっつって書いて、ううって書いてあるんです。で外に出ていくと、そっと見てると旦那が帰ってくるんです二人は倦怠期ですよね。でなんか旦那がね、どうもインポらしいですね
わお
できないんです。でそこで旦那は帰ってくる帰ってきたらその奥さんの姿を見て興奮するんですよお前なんてことするんだって言ったら興奮して、猿グツを取るときにあなたって言って、二人は二人のラブシーンが書かれていて、最後に主人公回覧板を持ったその男は夫婦円満っつって終わるっていう
人助け、
人助けの話でしたね。
それで猿グツワっていうのがここに残ったわけですね。
そう、多分ね、小説家は誰だったんだろうね。宇野浩一郎とか段尾二六とかなんでしょうね。いや、僕は子供の時にそれを読んで、やっぱグッとくるわけですよ、うんうん、やっぱほら性の目覚めっていうのね、うん、そのさっき言ったボラの寝顔も性の目覚めの話だったんです、うんうん、実はそれを書いたんですけど、うん、でほらでそこで何がそのクリエイターたちでね話されたら、そこは面白がって聞くんですけど、みんなは、うん、でその CM のプランナーとかプロデューサーとか、うん、うちのプロデューサーとかで男たち4人でね、うん、性の目覚めって何だったって話になるわけですね、うん、絵なのか。で若い人が一人いて、若いやつはやっぱりね、うん、アダルトビデオとか言うわけですよ、うん、あなるほどねみたいな。で俺はあれだったな、漫画だったねみたいな。で俺は文学だったと思ったんです、うんうん、そうするとね、確かに、あ、分かるんですよ。やっぱりアダルトビデオを短絡的にやってる人はプロデューサーになってるんです一番刺激が欲しいってただ言ってるだけで欲しい欲しい欲しがってるんですね、これは。でクリエイター、 CM のクリエイター、うん、ちょっとデザイナーもやってる人なんですね、その人は。手嶋君っていうのはデザイナーだから、彼は漫画だったりするんですよ。漫画で妄想するんです、その先が。僕は文学と、
なんとなく
フランス書院文庫とかねあるんですよ。みんなね、そういう若い、で僕こう聞いてるお父さんお母さんとかはね、子供がねこうそうエロ本読んだりとか、だから健全です。そこからクリエイターが生まれるかもしれないから、できれば小説読ませた方がいいですね。文字離れしてるから。フランス書院文庫さりげなく置いておくっていうのはいいかもしれない。
なるほど、
ね、さあそれを何だろうって読むじゃないですか。それで文字で想像する。僕はそうでしたから、僕の原点は、まあ、まずそこですね。
プロデューサーにしたければ、じゃあアダルトビデオって
俺はどうなんだろうね
そういうことじゃないわけですよそういうことじゃないと思いますよ。
想像力っていうのはやっぱり何かものを生み出す原動力になるっていうことですよね。
あの短絡的なんだよね、アダルトビデオ見ちゃうっていうのは。やっぱそういう時にやっぱね、短絡的に絵に行くのは良くない。やっぱ文章に何なんだろうと。そして僕は猿グツワっていうのは何なんだと。
深いですねこの話単なる絵の話じゃない領域に入ってきました、
うん、なんか今ちょっとね、はい、どうだろうね、自尊心がやっぱそう猿グツワみたいなね。でも猿グツワから僕始まったって言っても過言じゃないですね
いやなんか生きたこれがまた生きた映画の中に出てくるかもしれません
ね。いや出てくれますね。もうすぐにでも作りたいぐらいかなりリアルに僕はもうずっとも
う湧いてしまった。
もうね10歳ぐらいの時から想像してますからね。
30年越しの
30年目にして
期待しましょう。
最新作猿グツワ
この番組聞いてた人は分かります。そうそう、なるほど、そこ来たかみたいな。
あれだったんだと。
そう、
月刊ユキサダイサオのポッドキャスト、いかがでしたか。月刊ユキサダイサオでは皆さんからのメールやお便りもお待ちしています。監督アットマーク fmkumamoto.jp、 ファックスは 096-355-5200、 おはがきは郵便番号 860-0001、 熊本市千葉城町 5-50、 FMK 月刊ユキサダイサオの係まで。プレゼントも用意して待ってます。以上、シーラでした。